という兄貴をもう抱えて、うん、主人公とそのお父さんが、大丈夫か？どうした、うん、何があったんだって聞いたら、流し切りが完全に入ったのにって死ぬんですよ。その時、どういうこと？はい、始まりました、ホラーボード。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
クロスマスです。
ルシです。
イエーイ、イエーイ。はい、ということで今回は第550 なんで笑う。いや、最近ね、私ね、あれなんですよ、あの、自分のこのホラボドを聞きながらね、
うん、
ね、編集とか、あと配信したやつを聞き直したりしたときに、
はい、
なんか声に覇気ないなってオープニング、
うん、
いや、あるやんって多分リスナーの人思ってるかもしれないですけど、うん、自分の中では足りてないんですよ。
え、
だもっと楽しそうに言わないと、ボードゲーム紹介しちゃうのほっつってね、テンション上げていきたいんですけど。
どうしたんですか？
ん、
こっちびっくりよね。
びっくりです。
まあ、ゾッとしたでしょ。
ゾッとした。
ゾッとする。
真夏にぴったりの、いいですね。
なんか
すご
い。いや、っていうね、ちょっとでもテンション上げて、うん、そして笑顔で話すことによってお二人もより楽しく話せたらいいじゃないですか。これはもうメリットしかないですから。
あ、
ね、どうです、最近あった出来事、面白いことあったんでしょう、お二人。
怖
あったんでしょう。
そんな大したことないよね、日常で、
まあ、あるないの。50過ぎたらもう何もないの。
ないよ。
あるあるあるでしょ。あ、なんですか、ルーシーさん。
まあ、強いて言うなら、
うんうん、
まあ、私からすると、まあ、年末あたりからにかけてになっちゃうんですけれども、
うんうん、
ちょっと仕事関係の知り合いの女の子をもみさんに紹介させていただいて、
なんかその献上するみたいな、やめて。
新しく
連れてきました。
問題ない、問題ない。
ゲーム会に、まあ、ちょっと知り合いを紹介しようかなと思って、
はいはいはい、ボードゲームがね、はい、興味あるっていうい
う話だったんで、
うん、
まあ、連れてきたら、なんかことのほかゲーム会の男子たちが色めき立ちまして、
あー、すさまじかったですね。
新しい女だみたいな。
あ、年末年始の話ですか。
まあ、
はいはいはい、年末年始にね、うちでボードゲーム会をまあ4日間するんですよ、
うんうん、
泊まりで。これはもう毎年やってるわけですけど、うん、その時にそのルーシーさんが連れてきたね、
うん、
N ちゃんが、もう周りの男たちをテンプテーション。びっくりしたね。
はい。
いや、わかってるよ、やっぱ N ちゃんは。
あ、そうですか。
もう私、この空間ではモテるわっていう。
あ、
ちょっと胸元空いてたもんだって、服。したらみんな、あ、みたいな、はじめまして、みたいな空気になって、えらいことになりましたね。
まあ、その状況に、私が若干引くという、う
ん。いやいやいや、ノースモさん、
ん、
この人ね、嘘ついてます。
今ここで最後
は、あら、怖い。やだわ、これカットされるんですよね。
カットするかどうか分かんないけど。ルーシーさんね、自分から連れてきといてあれですけど、
はい、
一番気に入ってるのルーシーさんなんですよ。
だ
ルーシーさんがそのみんなとこういう風に輪を持って、うん、コミュニティ持ってるよっていうのをアピールするのもあって、うち、ん、に連れてきてるわけですよ。で、私もみはね、
うんうん、
まあ、ともルーシーのそういう気持ちをね、
はい、
組んで、オッケー任せろと、
うんうんうん、
ルーシーを頼りにしてるかのような、
うん、
そういったムーブをかまし、
あ
ー、でルーシーさんがその時に限って私もみにね、なんかね、ちょっと上からっぽい感じでも接してくるんですよ。
そんなことない。
今日はなんかなんとかっすねみたいな感じで、いつもだったら絶対言わんのに、でもそれもあはいとか言って自分も、
あ、俺のマブダチみたいな。
そう、いや、それでルーシーが楽しいならと思って、で、だからこうやってちょっと今俺引いてますとか言ってるけど、一番色にまみれてたのはルーシ
ー。まあまあね、独身だしね。
そうですよ、もう独身男子がね、うん、5人ぐらいね、その女の子囲んで、んで、なんか、N ちゃんは何を日頃遊んでるのとか、今日はどんな感じとか、ってなって、で、私はそれを隣でサンタマリアを遊びながらね、酒物見つつ、めちゃめちゃおもろいな、こいつらと思って。ほんで帰るってなったんですよ、
はいはい、
その N ちゃんがね、もう25時ぐらいかな、
うん、
もう夜遅いし、
はい、
ちょっと帰りますって言って、
うんうん、
まあ、それでもそこまで遊んでくれたってことは少なくとも楽しんでくれたわけですから、
う
ん
う
ん、
そう
だ
ね、
そしたら、うん、そこにいた男5人がスッって立ったんですよ、うん、いやいや、もうほんまなんか軍隊みたいにスッって立って、で、帰っちゃうのみたいな、
うんうん、
あ、うん、もう時間だしって言って、うん、で帰ってったら、その中の一人の男の子がね、
はい、
あの、去って消えたんですよ、
お、
外行ったんですよ、
うん、
いやあいつタバコ吸うわけじゃないし、うんうん、どこ行ったんやっつってまたみんながどよめき出して、うん、もしかして N ちゃんの後ってまさか駐車場で話してるんちゃうやろなみたいなのをルーシーたちがもううわーってガヤガヤガヤってやばいやばいって一歩行かれたんちゃうかみたいな何言っとんねんお前らほぼ初対面で
いくつやねんいくつやねん
で帰ってきてその男の子はね、はい、まあ、10分ぐらいして、うんうん、そしたらどこ行ってたって聞いたらああ N ちゃんと駐車場で話してたよってさらっと言ったんですよ。もう言った瞬間もその差にうわー裏切り者お前は N ちゃんと何回目だって
初めてでしょ。
1回目です。俺は2回目なのにルーシーさんなんか何回も会ってるのにグーッつってみんながなんかそいつを責め出して
あ裁判
もうほんまねしょうもないなって思ったねまあ、ただ私そういうちょっと男女間の荒れるの、
うんうん、
めっぽう好きなの
大好物ですよね
大好物やん。
ただルールがあって一、うん、グループに一人まで、
あ
だから誰かが誰かを好きになったって私に相談まず来てもらうんですけど、はい、その場合はあのモーションかけていいよ、うん、ただここでダメだったらもうこのグループを諦めろっていうルールで伝えてあるんですよ、
はいはいはい、
っていうのでそれぞれが楽しくやってます
まあ楽しい年末だったってことですね。
そうですね。
若いっていいですね。
いやいや君なんやみたいな。
は。いや彼女いるし俺。
いや
そうなんだ。
あしょあの絵の中にいるんですね。壁に飾った絵の中に今日も綺麗だよ。
やばいな。
怖いわ。
もうそうだよ。
まあそんな年末年始はいのすもさんはね大阪行ってたんで知らなかったでしょうけど。
はい。
まあここでこういう出来事がありましたね。
いいな楽しそう。
まあ楽しかったしめちゃめちゃ盛り上がりましたね。
まあ、
ということで、
はい。
はい。もう最近どうですかのコーナーもっといくつか喋りたいことありましたけど。
はい。
もうええです。
やったぜ。
カット。
カットどころかもうルーシーの話がもうなんか何とも言い難かったですね
結局誰も成功はしてなかったってことかな。
まあそれはまた進行はねいろんなところで語っていこうかなと
怖
思います。はい、ということですが今回のホラボド、
はい、
こういう話をするために集まったわけではなく、
はい、
ボードゲームと、
はい、
何ですか、
映像作品、
そう紹介するために集まったんで、
いや
こっからシャカリキ、
はい、
シャカリキ頑張っていきますよ。じゃあ今回の特集発表していいですか。
はい、
今回は第3四半期おすすめゲーム紹介でございます
よっ
という、まあ、最近のね、ホラボドは、まあ、こういった形で、それぞれの四半期ごとでね、紹介しています。まあ、正直どれ買えばいいかわからないぐらい、いっぱい新作出てますから、うん、その中から、私が個人的におすすめ、
はい、
今すぐ購入してほしい、もしくは、ゲーム界で見かけたら、もうぜひその宅に入って遊んでほしいと思う作品を、ピックアップ。そして紹介していこうということですね。
はい。
ということで、ここからですね、4作品、もうストドンとね、スピーディーに紹介していきます。はい、はい、まず、1作目、新作、おすすめ、1本目はこちらですね。
はい。
はい。
ザ・セームゲーム、
ザ・セームゲーム。
こちら遊びました？
遊びました。
はい、これ、どうです？めちゃめちゃ盛り上がりましたよね。
なんかね、パッケージのデザインがすごい。
いや、そうなんですよ、このね。ポップすぎて、もう何のゲームかもわからなければ、なんだったら可読性もちょっと低いんですよ。このゲーム、名前どこに書いてるのかわからないんですよね。
そうですね。
ね、で、これがですね、ゲームデザイナーはボルフガング・バルシュ、
は
あ、そう、バルシュといえばね、まあ一時ウォルーシュとかバルシュとかもう呼び方でだいぶ揉めたりしましたしその2018年に電光石火のごとく現れてはその年のドイツ年間ゲーム大賞に3作品も同時にノミネートされた超イケメンゲームデザイナー兼天才学者ですからね、そのボルシュの、新作となります、
はい、
で、まあ彼のね代表作といえばやっぱりクワクサルバとか、
うん、
あとザ・マインドとかイリュージョンサブテキストなどなどありますが、まあ、そこにね、まあ、名を連ねてもいいんじゃないかぐらいこれは私は気に入りまして、
うん、
このゲームジャンルはですねインスピレーション推理協力ゲームなんですね、
うん、
はい、まあ、どういった風に遊ぶかというと皆さんにですねホワイトボードが配られます、
うん、
あとお題カードも一緒に配られるんですけどそこにピザカッターとかね、
うん、
なんかいろんなものが書いてあるんですよ、
うんうん、
荷車とか、
うん、
で相談のお題を見てそれと 同じようなホニャララのものを自分のホワイトボードに書くんですよ、
うん、
でそのホニャララは何かっていうのが共通の場に出ている重さとか動きとか使用時間とか見た目とかっていう、まあ、これゲーム遊ぶたびにね変わるんですけどランダムで、うんうん、それのどれかを自分が担当していて、
うん、
でどれを担当しているのかっていうのを他のプレイヤーに当ててもらうっていう、まあ、そういったインスピレーションゲームです。
新しかった。
これ新しいですよね。ね、そういうインスピレーションってまあ言っていっぱいあるし、なんだったらもうボルシュ自体が結構出してますやんっていうのもあるじゃないですか。例えばウェーブレングスとかもね、ああいうのもインスピレーションだし。ですけどこのゲームのやっぱねいいところ、なんだと思います？
コンポーネントでカップ使うじゃないですか、
あ、そうなんですよ。これ答え合わせするときに、はい、じゃあ答え何々ってこう外れのやつから取っていって点数が上がっていくシステムなんですよね、
はい、
でその外れのやつを指で刺すんじゃなくてカップで隠れている数字をせーのでみんなで開けるんですよ、
うんうんうんうん、
これがねプレーンな、
うん、
刺激になるという、
うんうんうん、
そういうことですか。
なんかそこが新しいなっていうのは非常に感じました、
うんうんうんうん、そうですね、まあ、全体的に豪華コンポーネントになってますから、こちらはまあ遊ぶときにやっぱ他の宅の人もですね、あれそのゲーム何って気になる見た目、うん、まあ、立体でもありますし、
うん、
実際みんなで書いて見せ合ってる時になんでカップを開けていってんのってね、うん、
そうですね、
その絵面がねいいんですよね、
うん、
というこちらザ・セームゲームはですね6人までなんと遊べちゃう、
うん、
でしかも完全協力ゲーム、
うん、
ただまあ若干ね調光しがちなのがその例えばピザカッターと同じような重さのものを考えなきゃいけない時に
そう
めちゃめちゃ難しいですよね。
で絶妙なのがそこに素材もあったりすると、
はい、
素材は違うけど、
あ、そうです。他のそのホニャララっていうのと被らないように書かなきゃいけないから、まあ、ちょっとそこのね、まあ、シンキングタイムっていうのは若干長く感じますけど、
うん、
ただまあみんなが一斉に書いて、でその後パーッと一周してっていう感じでやっていくんで、プレイ時間もね、まあ、30分ぐらいでパーッと盛り上がれる。非常にねパーティーゲームとしては使いやすい。
うん、
まあ、リプレイ性も高いですし、いいゲームかなと。
うん、
で、まあ、ウェーブレングスの時も思ったんですけど、最近のね、ボルシュは、まあ、メインシステムよりも、ちょっとコンポーネントの豪華さとか、そのゲーム進行のカパッつってわーっていう、この、妙による、なんか盛り上がりに欠けてんのかなって思うんですよね。ただ、それこそがやっぱアナログゲームだから、ゲームマーケットのね、同人創作ゲームなんかもそうですけど、見た目、プレーンな部分、コンポーネントも含めて、まあ、プロデュースっていうところが、まあ、彼のやっぱり、優れた、まあ、ゲームデザインなのかなと思いますね、
はい、
はい、というザ・セイムゲームでした。はい、どんどん行きましょう、
はい、
はい、続いてこちらでございますよ。よっこいしょ、
重た
ラストライド、
ラストライド、
ラストライド、これノスモさんやってないでしょ。
やってないし、でっかいですね。
でかいでしょ、これネメシスぐらいありますね、これ。
ネメシスぐらいある。厚みもすごい。
これ実際1万円以上します。
おぉ、
こちらが年末にね、うちに届きまして。
年末に。
某エスガヤさんでね、
あ、なんか届くか届かないか。
そう、したらね、あの、発売日過ぎても1個に届かなくて、マジでやきもきしたら、もうギリギリで届いたっていうところでね。で、年末年始遊びましたけど、
うんうん、
ね、ルーシーさん。
はい。
どうでしょう、これ。ラストライト。
まあ、ゲーム感は非常に良かったです。
あら、ちょっとね、なんか言いたそうな感じですけど。
うん、
まあね、これ、まあその、言いたいことも、まあなんとなく分かってるんですけど、
はい、
これゲームジャンルとしてはですね、まあ俗に言う 4X ゲームなんですよ。
4X
っていうのは探索、拡張、開発、殲滅っていう、まあこういった4つの要素がある戦略ゲームなんですね。
やることもりもりみたいな。
そう。で、世の 4X ゲームって基本的に、まあ短くても数時間かかるし、
うん、
下手したら日をまたぐ場合だったりあるんですよね。
うんうんうん、
ですけど、このラストライトはですね、なんと60分で、交渉60分と書いてあります、
うん。書いてある。
まあ実際ルール説明とか含めたらもうちょっとかかりますけれども、うん、まあ 4X としてはかなりスピーディーに進んでいく。なぜなら、同時出番だから。完全同時出番なんですね。で、まあこのタイトル通りですね、最後の光、
うん、
つまり地球などはもう滅んでしまって、
うんうん、
で、まあ、住める惑星も限られてる中で、最後に残ったこの恒星、恒星っていうのは光輝く星ですよね。うんうん、あの光輝く星をみんながこうそれぞれの種族が求めて互いに戦争し合うみたいな。うん、ノスモスさんが全く興味ないタイプの。そういったものなんですけど、
うん、
まあ言ってね、モミさん珍しいなって思いません？こういうゲーム買うの。
確かに、
うん、
うん。さっきね、ザ・セイムゲームでみんなで楽しく言ってたのに、急にそんな喧嘩腰で、わーっつってみんなで言い争って、恨みっこありかと、
うん、
ね。 まあ、そう思うじゃないですか、
うん、
ってことはですよ、こんだけ言ってるからもみさん、これもしかしてそういうあんまりケンケンガクガクにならないものなのかと予想しますね、のすもさん、
うん、
なります、
なるんや
しっかりなります、
すごいですよこれ、
そ
ものすごいののしり合いますよ、
ののしり合うの、
もう露骨に、はい、もう次のすもさんの戦艦落とすっつってみんな攻め行ったりとか、ちょっと私じゃなくていいじゃん、いやいや横にだからバーンみたいな
攻撃的な
ゲーム、バンバン船が沈んでいって、でまたバンバン船作ってっていうのでどんどん進めていって、まあ最終的に20点取ったら勝ちっていう、うん、まあ、各惑星からね得られる点数とかあるんでね、それを20点取ったら勝ちなんですけれども、
うんうん、
これがねスパーンって終わるんですよ、うん、だからなんか徐々に口論していくんですけど、
うん、
もうすごいスピードで急にスパーンって終わるから、なんか一発殴った瞬間にもう喧嘩終わって仲直りみたいな、
あ
なんか不思議な感覚なんですよね。どう思いましたルーシーさん、それがちょっと言いたかったでしょ
う。私はもともとあんまり、はい、いわゆるマルチっていうんですか、
はい、マルチゲームですね
人と結構殴り合いのゲームは、うん、まあ、苦手なんですけど、うんうんうん、とはいえいろいろなゲームやっぱりやらせていただいてと思うのが、
うん、
まあ殴るのしょうがないんで。
ああ、そうそうそう。いや、そう、マップ狭いからね。
こういう状況なんで。
こういう状況。しかもね、これね、マップ回転するんですよ。ソルキンみたいに。真ん中の番がね、ぐるぐるぐるぐりって、ラウンドのためにね、回るんですよ。うんうん、そしたらもう勝手に自分の戦艦がね、相手の陣地の方に行ったりするんですよ。
で、エレベーターチーンって開いたら目の前に敵出てきたみたいな。
ああ、いいですね。
だってそこにいたからしょうがないじゃんっていうのができるんで、本当に長さもちょうどよくて、で、私自身は SF 好きだし、
うんうん、
これ宇宙船どんどんどんどん開発してって、
そうね、それ楽しいね。
探索していくっていう、この、全体的な、う
ん。しかも各ね、この区域にね、なんかこう、裏向きのね、タイルがあって、それをめくったらもう、とてつもないものが手に入っていくんですけど、それがまたワクワクするんですよ。
宝探し感もあるんですよ、うんうん。
だから余計に他のプレイヤーに取られた時、めちゃめちゃイライラするんですよ。おいって。
ああ。でもそしたら、もう一回やろうってなる
んだ、全然短いけ
ど。そう。で、実際この各プレイヤーの担当する種族みたいなのも、めちゃめちゃ用意されてるんで、リプレイ性も高いんですよ。
お
うん、まあ今の時代なかなかマルチゲームって素直なものって出てないんですけど、そういう意味では、
うん、
もう短時間でリプレイ性が高くてあっという間に遊べて充実性があるっていう、ある意味ねとても新鮮な、
うんうんうん、
めちゃめちゃ新鮮なゲーム感で堪能できる、そんなラストライトなんですね。はい、まあ、ちょっとねお値段は張りますからね、
うん、
まあ、どなたか持っている方いらっしゃいましたら、
うん、
ぜひねその方と遊んでみてはいかがでしょうか。
いいですね。
はい、ではどんどんといきます。続きまして、
はい、
こちらベベン、レスアルカナデュオ、
デュオ
デュオですよ、とうとう出ましたね、レスアルカナにデュオが、
デュオが
今ねいろいろ出てますよ、クワックサルバーもデュオが出るし、もういろんなところでねデュオブームがありますけどね、
うん、
まあ二人専用ということですわ、
うんうん
うん、でレスアルカナといえばトム・レーマンによるデッキ&シナジー構築ゲームの決定版です。
うん、
なぜホラボドとしてはね、
うん、
ホラボド年間大賞にもさせていただきましたし、
うん、
もう未だにめちゃめちゃ遊びますから、
はい、
でうちのゲーム界でねレスアルカナ触れた人がどんどん購入してね、
うん、
まあ、そんなレスアルカナの独立2人専用、
うん、兼
3年ぶりの拡張セットなんですよ。
やった
ぜ。ああ、拡張もう入ってる。
ね、これがね、うん、ちょっとまた違うんですよね。
これ単体でも遊べるんですけど、
うん、
その遊んだ内容そのまま、
うん、
過去の基本セットにそのままいけるんです。
おお、
混ぜて遊べちゃう。
合体させる。
はい。
デュオもできるし、みんなでも遊べる。
だから、
はい。このゲームの売りとしては、そういった二人専用としつつ、
うん、
このパックだけでも遊べるし、これを基本セットにぶち混ぜれば、さらに深いゲーム性が生まれるという。
すごい。
こりゃ嬉しいよ。
うん、
でこれルーシーさんね、もうやってましたけど二人で。
ああ、そうですね。
めちゃめちゃ楽しそうにやってましたね。
まあその、
もうレスアルカナだけはもうひたすら遊んでいるその子と、うんうん、まあルーシーさんがこれ一緒に二人でやってたんですよ、
うん、
でそれ温泉施設やったんですよ、
うんうん、
近くの。
ああ、
でもう全員その何浴衣着というか、
うんうん、
パジャマみたいなやつに着替えて、うん、で共有スペースやってたんですよ、
うんうん、リラックスして、
リラックスゾーンで、
うん、
で私隣で編集してたんですね。
編集して
コラボドの、
はい、
そしたら二人めっちゃ盛り上がるじゃないですか、
うん、
うわーとかキャーとかすごいそんなカードあるんやみたいなバーって盛り上がってたら、
うん、
私なんか変な気配感じたんで、
うん、
あれどうしたのってパッてそっち見たら全然知らんおじいさんがずっと横に立ってたんですよ。ルーシーさんの横に。しかも一瞬立ってたんじゃなくて結構な時間ずっと横にいて、え、 こうカードから出てきたんかなと思ってレスアルカナディオのカードの中から
それっぽいおじいさん書かれてますけどね。
あるじゃないですか、ベイブレードとかアニメとかでもさドラゴンとトラが戦うみたいな、いやもうブレード関係ねえみたいな
スタンドみたいな、
あれみたいな、なんかルーシーの横にマジで知らんおじさんがラーメンマンみたいなポーズでずっと横に立ってるから出現したってなって、そしたらそのおじさんが何やっとんやって途中で絡んできてうざがらみされましたよ、
ね、そうですね、びっくりしました
よ、女の子がこんなんするんかとか言ってうわーってもうベロベロなんですよそのおじさんが、酒臭いなみたいな、
あまあまあったんでしょうね、
でもねそれぐらい人を引きつける、うん、それがレスアルカナデュオですね。まあちょっとレスアルカナのねルール説明とかしだしたら長いですし、なんだったらもう過去に幾度もねそんな話してるんで、まあそちら割愛させていただきますけど、
はい、
まあこのデュオの中にはですね4人の明治、16のアーティファクト、7つのモニュメント、4つの力あるバーがね追加されましたと、
うん、
まあそれらを混ぜればとにかく基本セットが色味豊かになるんですけど、
うん、
ちょっとね強めです、
強め
デュオのカードが強めなんですよ。
あ
だから基本セットとか過去の拡張に混ぜるときは各プレイヤーに配るときにちょっとデュオのカードは必ず1枚は入るぐらいのなんかハウスルールとかね、うん、まあ仕組みにしてやってみるのがおすすめですかね、うん、じゃないとデュオのカード集めるのが強いってなっちゃうからね、うん、っていうのはまあ個人的にプレイしたときに感じたところですかね。あとこれね特に新システムもないですから、
うん、
本当にもうレスアルカナをやったことさえあれば、うん、デュオはそのままできます。
へ
え、まあ、このコンパクトなパッケージ、
うん、
かつ比較的安価、
うん、
そしてプレイ時間もなんと30分になりました。このレスアルカナデュオ、まだレスアルカナをやったことない人もね、なんだってもこっから入ってもらってもいいぐらい、
あそうなんだ、
確かに、
うん、これで味わってあ結構面白いじゃん、え、またやりたい、そしたらさまたメンバー集めて4人でやろうよとか5人でやろうよとか、
広がりがある、
そうなんです、いやいいですよこのデュオ、まあ、とにかく旅行に持っていけるのがいいですね、
コンパクトサイズ、
はい、いいですね、またやりましょう、
はい、
はい、では最後、
はい、
4作品目ですよ、こちらですね、バン、アンロックゲームアドベンチャー、
アンロック
ゲームアドベンチャー、
ベンチャー、ベンチャー、ベンチャー、
そうです、こちらまあちょっとね、まあ第三四半期というよりはちょっと1月に食い込んでるんですけど、
うん、
ちょっとね発売が伸びていって、で結果今になりましたということで、これはねほんとこの前というか昨日遊んだんですよこれ、
あー昨日、
めちゃめちゃ面白かったですね、
アンロックすごいねずっと遊んでるけど、
あそうですね、ノスモスさんアンロック好きですか、
はい、
まあうちもね、うん、アンロック全シリーズ集めまして、
すごいね、
面白かったです。まあアンロックはねどういったものかというと、まあ3つシナリオが入ってますよと、
うんうん、
でそれぞれでアプリを使うんですよね、
うんうん、
スマホアプリを、
うん、
でそのアプリを使いながら謎解きして脱出しようねと、
うんうんうん、
でだいたい制限時間が60分とかなんで、リアルタイム60分内にいろんな仕組みを解いていきましょうっていう、まあ完全協力ゲームになっています、
うんうん、
でそれが過去にねもう8作品日本では出まして、
うん、
で最後がミミックアドベンチャーかな、でそれが3年前なんですよ、
うん、
もうねずっと沈黙してたんですよ、
確かに
もう終わりかよみたいな、
そうホビージャパンとしては、でもね、うん、これわかる、やっぱねアプリを使うボードゲームって受けはいいんだけど、その出版側の管理コストとか、
うん、
あとローカライズカルチャライズっていうところを考えると、まあそうやすやすと日本語化できないんですよ、よっぽど売れないと、
うんうんうん、
だから多分ねミミックアドベンチャーぐらいでだいぶ落ち目だったのかもしれない、ホビジャー的には、
うん、
わかんないですよ聞いてないですけど、
うん、
なのであもうないのか残念だなって思ってたところに、うん、私一番期待してましたこのゲームアドベンチャー、これ何かって言ったら、
うん、
著名ボードゲームのコラボ作品なんですね、
うん、コラボなんだ、
だからこれよくよく見ると見たことある、
うん、
全部作品ですよね、
パッケージ
に書かれてる
のこれ、
パンデミック、ミステリウム、チケットトゥーライド、
チケットトゥーライドのおじさんじゃん、
はい、もうこの3作品がアンロックになってる、
すごい、
でもちょっと思うわけですよ、
うん、
これじゃあミステリウムやったことない人が遊んだらどうなんだとか、
あ確かに
パンデミックやってない人一緒に混ざってできるのかと、
うんうんうん、
まあ、不安ながら、まあ、昨日やったんですよ、
うん、
ミステリウムのシナリオ、
はいはい、
全然問題なく
お、
もうしっかりとこのミステリウムのゲーム感と舞台の装置をうまく利用して、でストーリーもちゃんとこれオリジナルで立ててやって、もうマジでおもろかったです
ね、あいいですね、
えちょっとネタバレになっちゃわない範囲だと思うんですけど、
はい、
フレーバーだけじゃないんですか、
フレーバーだけじゃないですね。
あ、ちょっとゲーム性も。
例えばミステリウムって原始するんですよ。まあ、要は死んだ人が他のプレイヤーに抽象的なイラストカードを渡して誰が犯人かというのを当てるというのがミステリウムというゲームなんですけど、このアンロックの中のミステリウムはその原始が出てくるんですよ。要は抽象的なイラストカードみたいなのが飛び出して、でそれによってまたアプリで、あ、言えない、もうね、
言えない、
スマホのいろんな機能ありますよね。
あります。
言えないですけど、そういうのが装置で稼働して、もうとにかく感動しましたね。
やりたい。
これはまあぶっちゃけやっぱりなんというか、まあ触傷気味にはなってましたよ。
うんうん。
うん、アンロックシリーズ確かにミミックアドベンチャー面白かったけど、うん、まあまあ十分もうお腹いっぱいかなとか、うん、それだったらマーダーミステリーしようかなみたいな、やっぱなってたんですけど、
うん、
ここに来てやっぱこれを出すっていうのは本当にホビージャパンさんありがとう。
ああね、ボードゲーマーだったらやったことある3シリーズですもんね。
うん。まあまあそうですね。ですし、やったことなくてもまあ全てのシナリオ遊んでないんでわからないですけど、うん、まあ大丈夫なように作ってあるなと思いましたね。
うん。
うん、という、まあ、こちらですけど、まだね、実はアンロックってね、日本で出てないものがいくつかあるんですよ。もうレジェンダリーアドベンチャーと、
うん、
リスキーアドベンチャーと、スーパーナチュラルアドベンチャーと、
うん、
イスタトゥーローダーナリアアドベンチャーと、うん、あとスターウォーズアンロックです。スターウォーズアンロックもあるんですよ。海外ではね。まあそういった風に向こうではもうどんどんと展開されている、まあ本国イギリスではね、展開されてるんですけど、
うん、
まあ日本にはまだ入ってきてないんで、このね、ゲームアドベンチャーがたくさん売れれば、
うん、
もしかしたらホビージャパンさんがそういった過去のシリーズも出してくれるかもしれないから、みんなぜひね、購入していただきたいという、うん、もう最新作ですね、アンロックゲームアドベンチャーでございました。
はい。
はい、まあおすすめしてきましたけど、一番気になったゲームどれですか？
やっぱりアンロックですね。
いや、本当ですか、
うん、これはアンロックですわ。
気になります、やりたい、
はい、いや、いいですよ、うん、まあ3人だとね、どうしても脳みその小さい私たちと解けない可能性ありますよね。
足りない、
うん、これは一応交渉6人までいけますから、うん、はい、はい、まあまあぶっちゃけ8人でも10人でもできるんですけど、はい、まあカードはねサイズ的に6人ぐらいは限界でね、まあ6人で遊ぶのがいいんじゃないでしょうか、うん、
はい、
ということで、ボードゲーム紹介は以上となります。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、ここから後半、
はい、
ここからがね、
はい、
今回あなたたちを集めた理由ですよ、もみさんが、
はい、
あ、
なんだったら今日急に言われましたよね、
何情報もなしですよね。っ
ていうか、なんじゃ最近いつもそう
あ、そう、室井慎二について語るから、
はい、
今日来てくれみたいな、
そうですね、
まあ、のこのこ来やがって、
そう、このメンバー
、
このタイミング
で、そうですね、
ドキドキしてきました
、ごめんなさい、もう私がね、もうパッション溢れちゃって、
あら、
もうこれについて語りたすぎて、だからもう正直さっきまで言ったら何ですか、ザ・なんとかゲームとか、そのラストなんとかとか、もう
忘れてる、
そんなことはどうだっていいんですよ。
どうだっていい
の、なんだよボードゲームって。
ボードゲームの
今回紹介するのはこちらでございます、
はい、
ババーン、ロマンシングサガ2。
あれ、
映像作品は、
映像
作品、いや、映像作品ですよ、こちらが。
まあ、いつものこと
です。そう、最近はね、ホラボドは、まあ、デジタルゲームもね、映像作品枠として、たまーにモミさんがハマってしまったデジタルゲームをね、熱く語るという回があるんですけど、それは今回なんですね。
はい、
はい、ものすごくさん帰りたいなと思ってるかもしれませんけれども、このロマンシングサガ2について語ろう回なんですよ、今回のメインは。
はい。
で、なんで今更なのっていうと、
うん、
出ましたね、去年の暮れに。
うん、
リベンジオブザセブン。これがですね、ロマンシングサガ2のリメイクになるわけですけど、
うん、
これはあの、聖剣伝説3のリメイクを作った株式会社ジーンが手掛けてるんですよ。つまり、まあ、スクエニから出てはいるものの、メイン制作はジーンさんなんですね。で、またこの聖剣3のリメイクの方も、すこぶる評価高かったんで、
うん、
ジーンさんありがとうございますと。もうこんなにロマンシングサガ2を見事な消化させ具合、
うん、
でもういろんな記事が神ゲーだと言ってるんですよ、このゲームを。
へー、
神リメイク、うん、リメイクはもうこうあるべきだと、全てのゲームが、
うんうん、
っていうぐらい評価されていて。
あ、
モスモスさん、そもそもサガシリーズって知ってます？
聞いたことあるぐらい
です。マジ？
そうですね。
え、佐賀県もコラボしたことでおなじみの
ロマンシング佐賀で有名な、
ね、そうですね、ロマンシング佐賀っていう布団屋があるっていうネタでなんか流れてきたな。
それは今知りましたけどそうなんや。まあでもいい名前ですね、これね、もうリメイクも入れるとなんとね、19作品出てるんですよ。
え、そんな出てる？
佐賀シリーズって、
人
知れずひたすら出て、それがね、人気 シリーズ
なんでそんなに濁してるの、まあうん、
でもやっぱりドラクエとか、うんうん、FF とか、うん、テイルズとか あそこら辺に比べるとちょっとっていうとありますね。
まあそうねっていうルーシーさんも実はねこれ裏切り者でロマンシングサガ2について語るために来た派なんですけど、
すいません、
はい、ノスモスさんだけです。
ノスモスさんごめんなさい、
私だけ、
私はもうドチャクソ遊んでるんでこれ
やっぱサガの栄光はロマサガ2がね絶頂と言われておりまして、まあロマサガ3もね非常にそのまとまったゲームシステムと完成度は高かったんですけど、2がやっぱ、うん、一番みんなの記憶の中にあるんじゃないかなと、
私も2しかないぐらいの気持ちで今、
あ本当
ワンは
マザー2
ワンもそうだし、
マザー2も、
マザー2もね、マザーより圧倒的に売れたとかそういうのありますけど、そもそもサガっていうのはまずゲームボーイで出てね、
あ
でサガ2サガ3でその後にロマンシングサガってなって、はい、でこれがスーパーファミコンですよ、
はい、
この時が、1993年、
は
い、93年私は10歳だったんですけど、はい、まあ猫も杓子もでしたね、学校のみんなはロマンシングサガについて語ってるみたいな、で10歳の僕はもう家に友達が来て目の前でロマンシングサガ2をやってるのをずっと横で見てるだけってなんで
持ってなかった。
だからその持ち前でみんなで買ったゲームを RPG だろうがうちに持ってきて遊ぶっていう習慣があったんですよ。うち実家が寿司屋なんで帰りが遅いから両親とも、
はいはい、
だからもうずっと遊べるんですよね、
たまり場みたいな、
まあ、よく姉がキレてましたけどそういうのでね遊んでた記憶がありますよ。だからもうロマサガといえばもう栄光、ただまあ私その後のサガフロンティア、
サガフロもいい
から購入しだしたんですよ。でサガフロ1、サガフロ2、はい、ちゃんとしっかり攻略しました、うん、なんだったらサガフロ1に至ったらもう全周しましたからね、全てのキャラクタークリアしまして、
すごい
到達してっていうぐらいやったんですけど、その次のアンリミテッドサガがもうほんとねやばかったよね、あれ
どうやばかった
ん
ですか。
いやもうみんな期待してたんですよ、
うん、
まあ要はサガシリーズって FF ほどではない、ドラクエほどではないにしても、うん、やっぱもうゲーマーみんな買うみたいな、そういったもう画期的な RPG だったのに、ちょっとサガプロ2で、あれちょっと前に行き過ぎたんじゃないかみたいな、で次のアンリミテッドサガがプレイステーション2初のサガシリーズで期待されてたんですけど、まあ発売翌日にはワゴンセール、
あれ何だったんですかね、
新品が4分の1の値段になってたんですよ、やばかった。だからもうみんなもうてんやわんや学校の中で、その前日まではもう、ああ明日やなアニメテッドサガーみたいなんでみんなわちゃわちゃしてたのに、翌日には急いで近くのゲーム屋さんに売りに行くって、
怖
っ。それぐらいやばかった。ひどいとは言わないけども、先進的を飛び越えてアーティスティックすぎた。いきなりスゴロクゲームになったんで、フィールドとかなくなって、まあ置いてかれましたよねっていうところから、まあそれでもね19作品出てるってことはいくつかまだゲーム出るんですけど、それもやっぱりそのロマンシングサガ2 の, その149万本かなにはもう全然届かなくて、しまいにはね24年の4月、
はい、
つまり今回紹介したいロマンシングサガ2は10月に出て、なんとそれと同じ年の4月に別のサガが出てるんですよ、これはサガエメラルドビヨンドっていうね、それも賛否両論でしたね。私遊んでないですけど、まあやっぱ河津さんかな、もうだいぶもうそういうゲームデザインとしてとんがってる分にはいいんですけどね、ただユーザーが求めるかどうかっていうところはね難しいですよね。まああと売れればいいかっていうのもありますけどね、ぶっちゃけね、実際 FF7 のねそのリバースも200万本300万本売れたんかって言ったら、まあ日本国内で言ったらそこまで売れてなかったりとかするけど、非常に良作だったりとかするんで、まあ本数とか、まあダウンロードも計測できない以上はなかなかそこでは測れないんですけど、とはいえね、どんどんと、あ、もう僕たちの差がはないんだみたいな、わかります、ルーシーさん、
過去の栄光みたいな。
いやでも元々サガシリーズって、ファイナルファンタジーシリーズの外伝として始まってるんですよ。でやっぱりメインでやりたいところとはちょっと違う方向に走ろうっていうところから最初始まって、でさっきもみさんも話しましたけど、本当に突っ走りすぎて、わけわからないところに行ってるんですけど、ただやっぱ一部ではめちゃくちゃ評価が高いです、
そうですね。じゃあちょっとそこら辺もね語っていきたい思い出話なんかもね交えて進めていこうかなと思うんですけど、まあもうここでねリスナーは半分以上は消えてます何この熱熱すぎるやろっていうね、まあそうなんですけど、
はい、
その1993年に出ましてストーリー ストーリー知ってます？
サガの？
さあ、ロマンシングサガ2の。
全然知らない。
これがね、いいんですよね。もう中二心をくすぐる。
うん。
七英雄っていう敵がいるんですよ。もう敵なのに、英雄って名前がついてる時点でもう、もみさん10歳ながら、ブエーですよ。えって、しかも七英雄って7人もいるぜ、みたいな。まあ、大岡七部会みたいなのあるじゃないですか。もうどうせあれもロマンサガから来てるわけですよ。多分知らんけど。七英雄が過去に、まあ、この世の中を救ったと。
うん、
という伝説があって、ただその七英雄はどこかに消えてしまった。
うん。
そしてまた反乱の世になってしまった昨今、
うん、
七英雄復活を望んでいると、
うん、
民は、
うん、
七英雄様どうか蘇ってこの世を救いたまえと、
うん、
みんなが願ったところ、うん、現れた七英雄降臨しました、
はい、
するとなぜかみんな姿が化け物になっていて人間をどんどん苦しめて、
うん、
殺害して圧政してっていう風になったところで小国アバロンのその国王が、まあ、一旗あげて、うん、七英雄を倒すぞと、
うん、
自分の兄貴とお父さんが殺されたからその復讐を果たそうという、
うん、
七英雄に対して小国が挑むという話なんですよ。
お
しかも、うん、このゲーム1000年以上かかるんですよ時間が、うん、そのゲーム内時間がね。
あ
でどうやって主人公は生きてるかって言ったら王位継承をしていくっていうことになってまして、
うん
まあ、これちょっとね進撃の巨人はそこからインスパイアなのかなって思うんですけど、
うん、
これ意識をね伝達していくんですよ主人公が主人公に。だから年齢とって100年経ってジジイになったら戦えないじゃないですか、
うんうん、
もうそうなったら次の王位継承して仲間だったやつとかその息子とかに自分の記憶ごと能力を与えるんですよ。で自分は絶命するんですよ。ではどんどん主人公が切り替わっていくんですね。
すごいなんかゲゲゲの鬼太郎みたいな。
まあ、とはいえねそんな悲しい話じゃなくてね、
うん、
もう同じ人が見た目変わっていってると思ってください。
あ、
はい、それは人格としてどうなんだっていうちょっと怖い部分もあるんですけど今考えたら、
うんうん、
なんですけど、まあ、そうやって主人公を切り替えて1000年以上に及ぶ争いを果たしてどうなっていくんですか。七英雄はどういうことが理由でそうなっちゃったんですか。もう全てを明かしていこうというたまらない重厚感のあるストーリー。
でもともとのスーファミ版では、
はい、
そこら辺の話一切なかったじゃ
ん。そうなんですよね。これがね今だいぶ私の解釈とか世の中の解釈も含めて今ノスモさんに伝えましたけど実際スーパーファミコン出た時ねゲームの中で一切語られないのね。これが七英雄がビャーって出てきてバーンって倒したらブーって消えるんですよ。いや何だったんだろう今のはみたいな本当に描かれてないからだから同人が進んだんだ。
うん、
当時も七英雄を勝手にねいろいろやって、ね、でそこもチャレンジなんですよね、
うん、
あえて説明しないんですよ。ドラクエとかファイナルファンタジーってやっぱ言って説明してるんですよ、
うんうん、
いろんなものを。
そうですね。
それをほぼほぼ省くことでプレイヤーの脳内で育んでもらうっていう。
あ、
まあ、当時なんかコミケなんかねそこまで発達してなかった時代にそんなことをしてるっていうのは相当パイオニアですからねこれ。
あ
でさらに重厚感のある BGM、うん、
あ
もうロマサガといえばもうやっぱりこの音楽特に戦闘シーンなんかね私車の中でかけてちょっとアクセル踏んじゃいますからね
飛ばしちゃうよ
危ないですからで、まあ、あとゲームシステムもね、うん、だいぶ尖ってますから、
うん、
こんなもんがそんな売れるんかいと思ったらもう怖そう中心に当時バーンって売れて、
うん
まあ、でもそれでもよかったんですよ当時のプレイヤーってスクエアから出たゲームが遊べるってだけでもうそれがブランド、それがまあ一つの価値を持ってバリューを持ってたっていうところだったんですけど、
うんうん
で、こっからね、なんと2010年にこうアイアプリ版も出ましてね、ロマンシングサガ2アイアプリ版
スマホでできる、
スマホでできる、そして2016年にはコンシューマー向けにリマスター版も出て、でそれどっちもね 2D、つまりスーパーファミコン版原版からのそのまんま延長した 2DRPG として発売されたんですが、うん、まあでも言ってもファン向けだったんで、まあ、そこそこのヒットではあったんですよ、
うんうん、
でこの、まあ、今回の完全 3D 新作ロマンシングサガ2リメイク、まあ、よく踏み切ったと思いますけどね。これがまあ正直ね期待してなかったんですよ私は。
あれ
ていうかもう買ってなかった。なんだったら
そうなの。
体験版遊んでうん、まあいいかなってやっぱ 2D の頃が良かったなみたいなことを思っちゃって一回閉じたんですけど、
うん、
あまりにも周りが遊んでるからちょっと年明けで触れてみたら、
うん、
もうずっと寝不足でもう目の下のクマが取れなくてできっとロマサガ好きのルーシーさんも買っただろうなと思って聞いたら、
うん、
自分はこれ買っちゃったらもう仕事できなくなるの分かってるから買わないっつって買ってないですよ
好きすぎて。
はい。
あーなるほどね。
今もどうですか私が遊んでるのを見て羨ましいなって思うんですか。
いやめちゃくちゃやりたいです
だ今回のこの収録をもってルーシーさんに買ってもらおうという気でいます。
怖いよ
仕事ができなくなっちゃう。
まあでも、うん、もみさん家に来ればいつもやってるし、
うん、
なんだったら私がこのロマサガ2好きなのをもみさんそもそも知らなかったんですよ。
まあね、
なんですけど私が見ながらずっと隣で、あ、ここはこうなってるんだ、
ネタバレしたくね
えぞつって
私は友達が横でやってるのを見てただけだからいまいち分かってなかったのに、はいはい、ロックブーケってね、こういうねことでね、ここやめろやって、やめろやってなって、
でやった結果最終的にもみさんから、あの、今こういう状況ですっていう報告が LINE で来るようになってありがてえと、
ここまで進みました、人魚とロマンチックなシーンが見れました
ということはこういうことですねつってね、それでやり取りしてるんですけど、はい、
それね、男同士の仲良くなるパターンですよこれが。
すごいな。
でも当時10歳だった私はね、やっぱもう見ながらもう全然わからんなと思ってましたわ、
うん、
でこれ何がね、このロマンシングサガというものが先進的かつあまりにも人を遠ざけたかっていう思い出を話したいんですけど、
はい、
まあ今に至ってね、考え直してみたんですよ、見つめ直してみたんですよ、
うん、
何がそんなに良くなかった、いや、いいんだけど良くなかったのかなと、
うん、
子供にとって、あの、まずフリーシナリオなんですよ、
はい、
ゲーム始まったら、はい、どこ行ってもいいですよみたいな、地図だけ渡されて、うん、どこ行ってもいいってなる、何したらいいか全くわからない、
うんうん、
でメインのストーリーがないから、正直自分の中で保管できない小学生に至ってはマジでわからないですよね、
うんうん、
シナリオが。でやっぱそこでちょっとまあ気持ちが外れちゃったのと、あと LP っていう要素もね、私の中では結構致命的だったんですよね、うん、
LP とは、
あ、例えばヒットポイント、体力、うん、マジックポイント、魔術力みたいなのあるじゃないですか、うん、で LP っていうのはライフポイントなんですよ、
うん、
で各出てくる仲間になるキャラクターは LP っていうライフポイントを持っていて、
うん、
それが死ぬたびに減っていくんですよ、
うん、
でゼロになると完全消滅するんですよ、
いなくなっちゃう、
この世から消えちゃうんですよ、
復活できないんです、
会えなくなっちゃう、
会えなくなっちゃう、別の仲間を探しに行くしかないですよ、
そうなんだ、本当の死、
本当の死です。でそれがもう怖くて、しかもね、難易度がクソほど高かったんです、スーパーファミコン版が。
あ、
だからもうバンバンライフポイント削れてって、もうそれが怖くて
確かに子供にはちょっと、
はあ、死んじゃう、死んじゃうと思って、
リセットボタンピーですわ、あんなの。
ああ、
いや、そうなっていく、まあ、あとね、人形っていう要素も、まあ、ちょっと他にはなかったんで、
うん、
戦闘陣形でこの陣形だと攻撃力が上がるとか、それもね、選べるのは面白いんですけど、いや、いかんせん複雑で、さらにそのキャラクターの成長要素ね、
うん、
これもうほんとびっくりするぐらい不親切で、どうやったらどんな技をひらめくか、あ、そう、このゲームの特徴としてひらめきシステムなんですよ、
ひらめきシステ
ム、レベルが10になった、ベホマを覚えたとかじゃないんですよ、
違う
の、突然戦闘中にキュピーンって頭の上に電球が鳴るんですね、キュピーンって出て、そしたら見たこともない技をビャーンってやるんですよ、でそれがもうとにかく嬉しい、うわ、覚えたみたいな、
自分で見つけたみたいな、
そうなんですよ、急にとてつもなく強い技を放つんですよ、キャラクターが、はい、でそれ嬉しいんですけど、どうやったら覚えるのか、どうやったらひらめくのかも全くどこにも書かれてないから、それ探しで明け暮れて、結果ね、死にまくってねもう不親切でしたね、戦闘要素はね。
でしかも敵を倒せば倒すほど別の敵の強さが上がっていくっていうシステムで、
あ、そう、戦闘回数によってで雑魚が強くなっていくっていうシステムだから、逃げてても強くなるんですよ、戦闘して、あ、こいつめんどくさい、逃げようってツタタタって逃げたら、それもカウントされて、どんどん世の中のモンスターが強くなって積むんですよ、最終的にもう勝てなくなる、どんな雑魚にも、スライムみたいなやつでも、ってなるから、もう絶対倒しに行こうってなるんですけど、それでも難易度高いから、もうそのね、いろんなところに詰め寄られてる感じが小学生としてはやっぱ辛かったんで、やっぱりね、手がつけれなかったですね、ロマサガに関してはね。
そうなんだ、
うーん、
難しいね、子はそう向けすぎるね。
ただこれ逆に言い換えると、うん、今のゲームデザイン、
うん、
2020年代のゲームデザインと結構酷似していて、死にゲーであるわけですよ当時から、
うんうん、
でかつ状態異常負荷前提としたゲーム戦闘なんですよね、
うん、
まあ、FF とかドラクエって強くしよう、強くしたら倒せるとか、
うん、
新しい街に着いた、うん、そこで一番強い防具とか武器を買えば、まあそこら辺の雑魚は倒せるようになるようにゲームデザインされてるんですけど、うんうん、このロマンシングサガは違うんですよ。
違うの？
まず敵を麻痺させるとか、
うん、
スタンさせるとか、うん、誘惑するとかっていうのをかけてから隙を作って攻撃するという、
リアリティがある、
すごいリアリティがあるでしかも敵に細かく耐性がついてるんですよ、
うん、
スタンが効かない、だから麻痺しなきゃ、いや麻痺効かないから混乱にしなきゃとかっていうのを自分でこのノートとかにメモしてで それを友達と共有して、ね、学校で。
ああ、
巨人ってスタン効くんや、マジかよみたいな、を言って、で、自分でまたひらめいた技をつけ直して、うん、で、挑むみたいな。でもこれも完全にモンハンじゃないですか。
あ、
モンスターハンターとか、あとエルデンリングとか、あそこら辺でほぼほぼ変わらない。っていう、そんなこと、こんな時代に、
そうですね、
93年によくも言えましたねと。で、また隠しパラメーターだらけじゃないですか。キャラのひらめき適性から、あと、力とかね。力なんかも、何それって。術の力上げようとしたら、力も上がって逆効果になるみたいな、なんか、もうわけのわからんパラメーターをマスクデータとして入れてるから、もう、攻略本なしじゃ、とにかく無理で。でもね、のすもすさん知らないでしょうけど、
はい、
当時って攻略本、まあ、というか出版社とゲーム会社との関係って密だったんですよ、
うんうんうん、
まあ今もそうですけどね、うん、ファミ通さんとかいろいろありますけど、うん、当時は特に利害関係がはっきりしてたんですよ。
あー、絶対本買えようみたいな。
そうなんですよ。
あ、
要はうちの雑誌で特集組んであげるから、君が今作ってるゲームは見えない部分を用意しろと。
あ、
で、その見えない部分をうちの雑誌かうちの攻略本にだけ載せるぞと。
お、
そうすればお互い売れるよね、
うんうんうん、
っていうのがもう如実にあったんですよ。
あー、めっちゃありましたよね、攻略本、うん、
はい、
本屋さんったらもうずらー。
しかもね、攻略本も、うん、もう当時本当ルールとかないから、うん、攻略本を写した攻略本とかもあるんですよ、ね、本当に。だから一冊の攻略本が間違えてて、それをそのまんま見て書き写したような、この謎の出版社の攻略本もあるから、同じミスとかもあったりするんですよ。
あ、
平気で間違えてるデータとか載ってましたよね。どうなりました。
自由だね。
自由でしたね。で、それもね、攻略本なんか小学生買えないから、うん、お母さん攻略本買ってよって言ったら、いやいや、あんたこの前ロマンシングサーガ2買ったじゃん、あれだってね、そんなもん5000円とか4000円とかじゃないですよ、当時、うん、1万円とかするようなもん買ってあげる、さらに攻略本無理ってなりますよね。
辞書みたいですもんね、あれ。
それだからすごい分厚いやつの隣に薄いのがあるんですよ。
あるあるある。
で、薄いの買ったら途中からここから先は君の目で確かめようって書いてある。
そうなんですよね。
ふざけんなよ。
契約上の問題ね、
うん、
あるある。いや、スパロボなんか特にありましたけどね。もう4冊5冊ぐらい買いましたけど、もうそういうところで言うと、やっぱ攻略本ありきのゲームデザインっていうのは、まあ当時としてはあったっちゃあったけど、とはいえロマサガ2はもうその代表ですよ。
あ、
マジで何にもわからないですから。
いや、でも子供には酷ですよね。面白くないってなっちゃう。
あ、そう、実際もうね、だから友達が教えてくれた最強の陣形と最強のパーティーをもう組んでラスボスに挑むだけのゲームになっちゃうわけですよ、うん、もう小学生ぐらいだったら、うん、自分で探ってる余裕なんかないからね。でもラスボスもね、破格の強さで。
そうですね。
そこまでも難易度鬼のように高いけど、なんとか力技でこなしてきて、ラスボスがその8倍ぐらい強いんですよ。
あ、
しかも、セーブしたら帰れないっていう、FF3 みたいな仕様で、
びっくりですよ。
そこで大半の中小学生は、積む、
うん。もう嫌だってなります。
だって、ね、大体お兄ちゃんとか弟とセーブデータ共有してるから、自分のもう一個セーブデータとかないんで、もうラスボス手前でセーブとかしちゃってれたりするわけですよ。
うんうん、
そしたら、あ、負けた、勝てないってなって、もう帰れない仕様なんで、うわってなって、で、もう一回最初からやるしかないんですよ。ってぐらい、もうほんといろんな子供たちが泣いた。
しょっぱい
悲しい思いですよ。トラウマになってる子だっていっぱいいましたよ。
うん、
どうでした、ルーシーさん、その時。
まあでも、私も、結構そういう積んだりとかいう環境にはあったんですけれども、
はい、
私そんなに友達いなかったんで、
あ、そういえばそうでしたね。
何回でも繰り返し遊べたんで、
あ、そうですね。無限に時間がありますね。
無限に時間があったんで、
はい、
あ、この時こう地域はいいんだとか、うん、この時この間こうだったからこうだねってめちゃくちゃやって、
すげえな、自力で。
以外ありえないんだよな。
いやー、そうか、友達いないってこういうことになるんですね。すごい話でしたね。
悲しい
結論に至るところだったんで、まあ、ちょっと話戻しますけど、
はい、
まあ、ちょっとここからリメイクとしてどうなんですかとね、
はい、
前提が長すぎませんか、もみさん。
今の
当時の思い出も語りたかったんで。
どれくらいカットされるんだろ
う。しかもこれ編集でめちゃめちゃ早口で喋ってるように聞こえてるかもしれないですけど、これもう本当今収録段階でもすんごいスピードで喋ってますからね、
私。すごい早い
です。で、リメイクとしてどうなのか、今回。もうこれがとにかく素晴らしくて、目から鱗どころじゃない、もう血の涙ですよ、もう。ワグナスですよ。もうビアーですよ。てーてーてーてーてーてーてーですよ、もう。すごい面白い。ロマサガ2好きが作るロマサガ2って、こんなおもろいんやっていう。 ありますやん、こう年を重ねて自分の経験を生かしたいから、うん、いろんな要素入れたいとか、うん、今の感性入れたいとか、うん、時事ネタとか入れたいとかいろいろ考えちゃって、うん、リメイクってね結構滑りがちなんですね。実際ドラクエ3もね、まあ、若干今賛否両論なんですよ、まあ、売れには売れて200万本以上いってるんですけど、結構まあお気に入ったなというか保守的ではある、うん、でなんかロマサガ2の方が圧倒的に面白いみたいな、まあ、そんな評価も多くあったりとかするんですけど、うん、であと FF7 のリバースもね、まあ、私もやっとクリアできましたけど結局200時間以上かかって、もう途中で正直だいぶ飽きましたからね。
そうなん
ミニゲーム多すぎ、もうふんだんにいろんな要素入れすぎたっていう、これがだからリメイクだからこうしたい、今のこの長時間遊べるゲームにしたいとかっていうのは入りすぎてぐちゃっとなっちゃうみたいなあるんですけど、それがこのリベンジオブザセブン分はちょうどええ、ちょうどええ。ただまあこれ本当リアルなね、リアルな話、開発あるあるのとこにも行くんですけど、あのグラフィックね、まあ常にねノスモさんとルーシーさんのね今後ろにゲーム画面用意してますよ、実際のプレイ画面
ずっと映ってます、
ずっと映ってますよ、なんだったら収録前から、これねここでも分かるんですけど、グラフィック僕はね、あえてしょぼくしてるんですね。まあ、あえてっていう言葉を使ってますけど、これがね、アートディレクションなんですよ。もう何かっていうと、大体新作のゲーム作るとか、新規タイトル、新規 IP ってなってくると、どうしてもそのプロット、遊びとか企画とかストーリーっていうプロットを進めている期間の間に、グラフィックチームが今作ではどんなグラフィックにしたいかっていうのを模索する時間があるんですね。で、昨今だとやっぱ1年とか2年とか平気であるんですよ。ってなったら、まあ、少人数とはいえ最初ね、少人数でそれやってたとしても、すんごいいいグラフィックが出来上がっちゃうわけですよ。企画がまだ完成してないタイミングで。で、結局それを元として、じゃあこのゲームのボリュームどうするかって考えちゃうから、だから、全体のボリュームが小さくなりがちなんですよ。要は、めちゃめちゃ時間を費やしていいもの作れる。っていうことをしちゃうと、いざじゃあこれ RPG でまあじゃあ80時間遊べるゲームにしましょうってなったら、いや2時間部分で2年かけて作っちゃったら、残りの78時間分をそのコスト同じかけて作れるわけないんですよね。つまりめちゃめちゃ本気で作っちゃうと、その後用意しなきゃいけないアセット、用意しなきゃいけないボリュームに対してグラフィックがパンクするんですよ。これはもう処理負荷とか容量負荷とかもありますし、単純に人件費、もう何百人で作るつもりですかってなっちゃう。だからあえてって言ったのは、このロマンシングサガ2のリメイク、もう勝手な私の憶測で言ってますけど、あえてグラフィックを落としてると思うんですね。
なるほどね。
これぐらいでいいんだっていうところに落としてる、というアートディレクションだと思ってまして、もうこれがね、もう私からしたらもうたまらなく感動ですね。
そうなんだ。
もう正直その実際ビヨンドの方、4月に出た新作の方のグラフィックはもうものすごくいいんですけど、まあいかんせんやっぱグラフィックに力を入れた分ボリュームがない。でもこっちはリメイクなんで全体の容量がもう分かってるわけですよね。どれだけ街があってダンジョンがあってみたいな、もう決まってるから全体像が見やすいんですよ、スタートしたタイミングで。だからもうこの街それぞれでこれぐらいの力、これぐらいの見た目、コストで作っていきましょうねって話ができたのがもうまさにここにしっかり入っている。いやーもうこうあってほしいゲームは。
確かに。でもなんかあのドット絵みたいなのが良かったりするじゃないですか、昔のゲームの、でもそのドット絵をあえてなんかもう髪の毛もサラサラみたいな、
あそう、ね、
なっちゃってがっかりみたいなやつよりもちょっと荒々しい方が、
いやそうなんですよ、まあ、そもそもそのリメイクっていうことはファン向けでもあるってことだから、そこ考えたらドットユーザーだった人が果たしてその超リアル、AAA グラフィックを求めてるのかって言ったら決して全てがそうではないはずだと思うんですよね、だからもうここのぐらいでちょうどいいっていう、まあ、見た目としてもキャラゲーとしてもそういうところに落とし込んでるんですよね。これがもうねもうとにかく素晴らしいなと思いましたね。まあグラフィックの本業としてる私なのでちょっとそういうところに加点が入っちゃうんですけど、
なるほど、
はい、でルーシーさんにも分かる話戻しますけど、他にねこのゲームの素晴らしい点、もう何よりもねバランス調整、 戦闘難易度は選べるようになりましたし、そのイージーとかノーマルとかハードとかオリジナルとかね、でそれをクリアするとロマンシングっていうもう完全にもう不可能だろぐらいのやつも入ってたりとか、そういう難易度調整もできて、かつ武器とか防具とか技とか術なんか全部パラメータ1から作り直してるんですよ。それぞれの関係あったじゃないですか、こいつにはこいつが強いとかいうやつ、あれも全部作り直してて、まあ、めっちゃ使いづらかった弓とかも棍棒とかも今作すこぶる使いやすいですね。いや、それで、ああ、前あんだけ好きで使ってて使いにくかった弓で戦える嬉しいみたいな。あと、ひらめきそうみたいな。この技ひらめきそうみたいなもう可視化されたんですよ。なんで技使おうとしたらもう隣にこれを使っていればひらめきますよっていうアイコンが出るようになったんですね。おかげで無駄な戦闘しなくて済むようになった。し、まあそういうアイコンで言えば目標地点っていうのがちゃんとダンジョンに出るようになったんで、どっちに進めばボスが待ち受けてるかっていうのも見た目でわかるようになりました。あとマップ自体にもそのファストトラベルでどこでイベントが起こるかっていうのも全部出てるんですよ。となれば無駄に散策し回ってたスーパーファミコン版と比べるとパッパッパッパッといけて、でもどんどん自分が成長してどんどんイベントこなしてって全然退屈しない。そしてパーティー編成ですよ、見てくださいほら、
はい、
パーティー編成ね、この宮殿の酒場でですね、もう自由にできちゃうわけですよ。
今までは、はい、旧作では、はい、1回パーティー組んだらなかなかそこから動かすこと難しかったですよね。
そうなんですよ、これさっきノスモさんにも言いましたけど、 LP が尽きたら消えるって言ったじゃないですか、うん、あのわざわざ仲間を変えるために殺してたんですよ昔は、あえて
LP ゼロにする
LP ゼロにするための場所みたいなところにね連れて行って、で無駄に戦闘して死んでもらってたんですけど、うんうん、それをしなくても済むようになったんで、しかも、うん、この宮殿酒場でもう全部どこにいる仲間でも呼び寄せれるんですよ。
すごいな、どこでもドア、
もう日本みたいなところにいるやつとか、うん、海賊とかも船の上から呼び寄せれるんです、
呼び寄せれる、
もう自由自在で術を覚えさせて技を覚えさせてみたいな、もう全部ここでできるから非常に簡単になりましたね、
うんうん、
でさらに皇帝のね交代もねなんとできるようになったんですよ、ルーシーさん。
え、そうなんですか。
そうですよ、皇帝はまあその時代ジャンプするかもしくはパーティーが全滅しないと変わらない、つまり主人公交代できなかったんですけど、もう今作では1回だけ、1皇帝につき1回だけもうやめますって言えるんですよ、皇帝やめますって誰かやる人っつって手挙げてっていうやつができるんで、それによって人形集めも楽になったし、あと後ろめたさもなくなりましたね、あえてパーティー全滅させなきゃいけないみたいな、ね、はい、っていうね、まあ、そんな細かい部分含めたらもういっぱいいろんなところがめちゃめちゃ改善されてて、
うん、
完成度が半端ないですね。まあ元々のロマンシングサガ2が完成度ね、その先進的な部分も含めてすごい面白いなっていうのがコア向けであったところをブラッシュアップしてるから、
うん、
いやそらもう神ゲーですよ。でさらにね、マップ探索、マップ探索も面白い、うん、2D ゲームだったからそれをそのままね 3D に起こしたらいいだけやんっていう風になってなくて、
うん、
ジャンプっていう要素が入って、で立体になったんですよね、ダンジョンがね。それによっていろんなところに新たに隠されたその隠し要素みたいなのを見つけたり、そして先生探しっていう、まあ探しシリーズに登場する先生っていうキャラクターがいるんですけど、その先生を見つけて、でまた見つけることでスタンプが溜まって段階的にゲームが快適になっていくんですよ。もうこの快適になっていくのも今っぽさあふれるなと、うん、最初不便だったとがどんどん快適になって楽しいって、まあ、これ、まあ、よくあるじゃないですか、ボードゲームなんかでも。最初苦しい自転車操業だったけどゲーム終盤でめちゃめちゃ開放的になっていろんなことができるようになって嬉しい、そしてそこで終わるみたいなあの気持ちよさがなんとこのロマンシングサーガ2にも入ってどんどん快適になって、ああもう無駄に戦闘しててもめちゃめちゃ楽しい。で戦闘がまた超スピーディーでスパパーンって終わるんですよね。だ弓引いて放って敵に飛んでって刺さってダメージじゃなくて、もうピッて押した瞬間スパッポンって死ぬんですよ、シュワッて。まあ実際ロマサワってそうじゃないですか。
そうです、
ビューンってやってブーンって消えるじゃないですか。もうあれがもう 3D でもちゃんとそこに着地している、偉いですね。普通ね、アニメーション組んだ人とかモデル作った人からしたらもっと長く見せてほしいとかね、うん、あるんですけど、もうそこはもうゲームデザインに全てテンポに全てを預けているっていう、一丸となってこのゲーム作ったんだろうなっていう愛がもうひしひしと伝わる、もうたまらないっす
熱量がすごい、
やばいでしょ、
はい。まあでも私でちょっと休んでていただいて結構なんですけど、
はい、
私自身もうロマサガ2めちゃくちゃ好きで、今まあ私の友達が遊んでるとか、うん、トミさんが遊んでるのを見てて改めて思ったのが、 すごいボードゲームっぽいなというか、
おなるほど、
パズル感がすごい強いゲームだったんですよ。でさっきからちょっと話に出てる進み方もそれぞれ自由なんですけど、うんうん、でも定石というか、うん、こう進めないとちゃんと全部いけないですよみたいなルートがあるんですね、うんうんうん、でそれもまず実はあるのに隠されてる、あそれを見つけるのが面白い、うん、
で確かに
ゲームの、あのキャラの性能についても、うん、全部何でもやってもいいですよって言われるんですけど、うんうん、実は全部最適解が決まってるんですよ、うん、
あまあね確かにね、は
い、
うん、
でそれを見つける、その組み合わせを見つけるのがすごい楽しい、あでストーリーも今まで正解の実はこうなんですよっていうのがあるんですよ、うんうんうん、先ほど言ってた七英雄っていう敵が、うんうん、なぜそうなったのかとか、うんうん、それも実は旧作でもいろんなところに散りばめられてたんですよ、うん、それを一つの線につなげることも昔はできたんですよある程度、
うん、
でそこがすごい楽しくて、うん、実はこのロマサガ2って舞台版があるんですけど、
う
ん、
舞台版、
そうなのよ、舞台版があるすごい話よな、
舞台で、
役者が演じるリアルな舞台ですよ、
やって、あじゃあきっとそれってその皇帝が代々七英雄とどう戦っていったのかの話なんだろうなと思っていくと、七英雄の話だけやるんですよ、
う
ん、
そうですね、もう主人公は七英雄側なんですね、
あ
てかもうそこしか描きたくないですよファンは、
そうなんだ、
そりゃそうだわ、
むしろ逆に主人公側の話って自分で自分の中でストーリー作っていくんで、
あまあそうですね、
それ答え出されちゃうと面白くないんですよ、みんな知りたいのは七英雄がなぜそうなったのか、あの実際ゲームの中だと語られなかったものが、うん、実はこうなんですよっていうのを、うんうん、結構昔から舞台もあったし、うん、あとはソシャゲで何個か出てるんですけど、うん、それぞれの中でそれぞれのクリエイターが答えを出してるんですよ、
うんうんうん、
多分こうだろうみたいな、
二次創作的ですね、
はい、それを公式でやってるんですけど、うん、すごい面白いのがこの最新作に関しては、はい、そのいいとこを全部引っ張り出してきて、うんうん、本当に答え合わせをしてくれてるような、
あそうです、今回の新しい追加要素で言うと七英雄の過去が描かれるんですよ、とうとう、そんなものは原作なかったけどそれが見れるっていうモードがあって、うん、それもまた各地に散らばってるんで集めていくんですけど、うん、あ七英雄こんな悲しい過去があったんやっていうのがそこで初めて答え合わせなんですよね、それはもしかすると今作の一番の売りとも言っていい、
もう30年ぐらい経った答え合わせってことですね、
うん、そうなんですね、
で多分昔のタイミングだと、うん、その詰め込むのものも全部入ってたんですけど、うん、表現する術がなかったのか、うん、あるいはあの意図的に隠されてた、
まあでも下がって他のもそうですけど開発途中で発売されてる感じあるんですよねダンジョンだけあって行かなくてもいいとことかもうほんまめちゃめちゃありますからね、うん、もうサガシリーズってね、
そういう意味で言うと新ロマンシングサガ2なのかもしれないです、
ああなるほど、安野的な、
安野的な、
うん、あ確かにそれはそうかも、まあ、っていうね、まあ、七英雄の追加要素入ったっていうところで思い出しましたけど、さらにね大きいその追加要素で言うとキャラの固有アビリティが増えたんですよ、まさにこれなんですけど、これ例えばフリーイメージだとこの通常攻撃を当てた時に自分の BP が回復するみたいな、こういうのが各クラスごとで、
まあ、いわゆる職業的なやつですよね、
職業の固有のアビリティで、これをある程度敵を倒すと外せれるようになるんですよ、極意化っつって、で外せたやつを他のキャラクターにつけれることができるんですよ、ってなったらどうなるかもう全てのキャラで遊びたくなるんですね、
はい、
あ
使わんかったあのキャラみたいな弱いやつとかもう全部パーティーに一回入れて、で極意化したら外してみたいなのをやっていくから、あ全部のキャラに愛が生まれちゃう、生まれちゃうっていうあんなにどうでもよかったフリーイメージ男がっていうね、
あ
そういうところは大きい要素で、あとリマスターから追加された要素の陰陽師とか忍者、
新キャラ、新職業、
新職業もちゃんと入っているんで、もうそれもすこぶる可愛いし強いし、あとちっちゃいので言ったらアバロンの園とか帝国大学試験問題とか、あと連携技とかもう結構なね追加入ってるんですけど、ただこれら全部ね角じゃない、ちょうどいいんですよ、もうほんとお茶漬けにしば漬けちょうどいいみたいなお茶漬けを潰さない、お茶漬けの横にとんかつあったらどうですか私さっき弥生県行ってそれやっちゃいましたよあれお茶漬けしますからねあそういうことじゃないんですよこのゲームは、ちょうどいい塩梅でついてて、もうほんとあリメイクはこうあってほしいねとこれも思うわけですね、ただ一つ 一つね飛ばしすぎだろって思ったのは、はい、あの露出度が高すぎるんですよ女の子は。
あ、そうですね、
胸とかへそとか、 なんか
出しすぎですね。
下着的なものが出てるキャラが異常に多いんですよ、うん。
まあ、ただキャラデザをやっていらっしゃる小林先生、
はい、あ、はいはい、
比較的そうなりがち。
いや、なりがちですけど、今ってドラクエ3なんかね、あれだったじゃないですか、ポリコレ問題で。
あ、そうですね。
あの、
戦士がちょっと、
着込んじゃったりとか、あと、ちょっとモンスターも唇の色を直させられたりとか、いろいろあって、おいおい、なんか、喜ばれないリデザインされてんな、みたいな、あったわけですよ。でも、このサガプロ2はもうそれを逆行してるんですよ、もう。あの、胸のところにほっくろとかあったりするんですよね。なんでとか思うんですけど。やばいですね。もう特にこのもうネレイドとかもうほぼ裸やろ。イーリスもそうやで、ね、これ下着やで、もう
そういう種族なん
で、種族とはいえとはいえ、いや、ありがたいですね。もう私はもうこれがたまらないんですね。まあそもそもポリコレってね、現実世界で問題になってる話であって、そこに気使うかどうかって逆だと思うんですよ、私、うん。ゲームを遊びたい人って現実世界が嫌だからこのファンタジー世界に逃げ込んでるのに、なんで現実世界であるポリコレみたいな、こんなとこでも浴びせられなきゃいけないのって。って思うんですよね。だからそういう意味では、ありがとう、もうほぼ裸ありがとうって。いや別にそれが好きとかそれで萌えとかっていう年ではないですけど、そういうところにもう突っ切ってるっていうキャラクターみたいなのが、いや制作側のそういった風にどうしても作りたかったんやろ
う
なという気持ちを理解しちゃうんですね。はい、とはいえ、はい、ネガティブな点ね、まさかここまで来てネガティブな点言うんやって。まあそうですね、ちょっとね、まあ、とはいえ気になっちゃった点もあったんですけど、あの今みたいにこう酒場で自由に編成できちゃうのが、
うん、
個人的には嫌だなって思ったんですよ、めちゃめちゃ便利だしすごいスムーズなんですけど、各地にいる、世界各地にいる仲間を一緒に旅しようってこう言いに行くのが好きだったんですよ、
はい、
わかります、集まる感が楽しかったのに、うん、もうなんかアベンジャーズビルに全員いますわみたいな世界の平和守ってたんちゃうんかいっていう、だからそこのみんな集める集結させる感がなくなっちゃったのは個人的にはちょっと寂しい、
うん、
まあ、その分便利ですけど、
うん、
あと年代ジャンプとかイベントの判定が相変わらずシビアですね。
それは今回に限らないです、ね、
いやいや限らずなんですけど、私あの陰陽師っていうキャラクターが新たに加わったんですよ、
はい、
でそれはサラマンダーっていうやつを仲間にするか陰陽師っていうやつを仲間にするかっていうのでめちゃめちゃ悩んだんですよ。もう一晩中考えたんですよ、
うん、
どっちかしか仲間にできないっていうシナリオだったから、あ、陰陽師を仲間にしとる、そしたらメイの術も使える、闇の術も使えるようになるからっつって、で一生懸命それを攻略サイト見ながら、
はい、
ね、攻略サイト見ながらやったんですよ、
うん、
そしたら攻略サイトが嘘ついてて、まあ、結局攻略サイトって、まあ、有志でみんなで書いてるから間違いもたまにあるんですけど、うん、しっかりサラマンダーも陰陽師も死んだんですよ。
あ、
これもうノスモスさんには全然伝わらないですけど、
うん、
あまりにもショックすぎて私ね、翌日会社休んだ。
そこまで
朝近くまでやって、やった陰陽師仲間になると思ったら仲間にならなくて、で他の人に LINE で聞いたら、あ、それしたら仲間ならんでって言われて、もう翌日も寝込んで、あーあーって、しかも取り返しつかない、もうああって、もうシビアすぎるだろうと相変わらず。
本当にこのゲーム、
うん、
取り返しのつかないことがさっきのパズル的な話じゃないんですけど、はい、本当に一個かけ違えるととんでもないところがとんでもないことになるんですよ。
あ、
今まで話してた人がちょっと横目見てたら、視線戻してみたらなんか交通事故に遭ってたみたいな。
そうそうそう、ちょっと離れた瞬間にね、
あれっつって、
それの代表が年代ジャンプだよね。
そうですね、
年代ジャンプやばくない？
やばいです。
一番最初、特に一番最初の年代ジャンプマジでちょっと笑ってしまったんですけど、
はい、
運河要塞に最初のね序盤で行くじゃないですか、
はい、
でシーフの女の子ですよ、あの可愛らしいシーフの女の子が出てきて、はい、私が隠し通路教えてあげるわみたいなことをめちゃめちゃ可愛く言ってくれて、
うん、
で主人公初代皇帝ですよ、まあ、あのプレイヤーからしたらね、うん、一番最初に扱う工程です。そいつがおー分かったって一緒に行って、でクリアするんですよ、そのダンジョンを、
うんうん、
そしたらでも私ちゃっかり宝石とか盗んじゃったけどねみたいなこと、うんうん、そのシーフ女が言って、うん、ちゃっかりしてるな、150年後、次の工程を選択してくださいっつって、ええパッケージにも出てるあの金ピカ着た主人公みたいなやつ、ちゃっかりしてるな、ブラックアウト150年後終わり死んだらしいよみたいな、笑ってもうて、 でも完全に忘れてたから、そんな話だったことを。こんな恥ずかしい展開でこいつ死んで終わるのっていう、それが年代ジャンプなんですよ。
それなんかミスしたってこと？
いや、なんかある程度中のパラメーターが進んでいくと、敵倒したり、はい、各イベントごとでなんか進むパラメーターがあって、でそれがある程度まで溜まってしまうと100年ぐらい未来進んじゃうんですよ。で世の中100年進んで、あなたが今使っていた工程はもう死んでます、次の工程選んでくださいってなるんですよ。それがめっちゃドライに来るんですよ。
あ
ー、でこれが 2D だったからまだ良かったけど、当時 3D だからよりなんか違和感があって。嘘だろ、
余韻ないんだ。
余韻なし、悲しむ暇もなし。
この後も彼らの物語は続くが、それはそれ次の話に行きましょうみたいな。
そう、これのもう最高だなって思ったのがやっぱね、ビクトールですね。
ビクトールさん、
ビクトールっていう、まあ結構いまだにネタにされるロマンシングサガ2の有名なキャラクターの有名なセリフがあるんですよ。
はい、
まあ、パパウパウパウみたいなもんですわ。
ジョジョのね、
ジョジョの今起こったことを話すでみたいな、うん、ああいうなんかやたら有名なセリフあるじゃないですか、うん、あれがねロマンシングサガ2にもありまして、それがね、流し切りが完全に入ったのにっていうセリフがあるんですよ。
これだけ聞いても本当わけわかんない。
いやいやいや、ね、これ流し切りが完全に入ったのにっていうのだけロマンシングサガをやったことない人も知ってるぐらい、ネットでたまに使われる謎の言葉なんですけど、それが今作で 3D になったから如実に違和感がある本当に面白いシーンになっちゃったんですけど、ちょっとそれを説明するんですけど、夏本さんに、
はい、
序盤も序盤ですわ、うん、もう七人の一人が国に攻めてきて、うん、で主人公のお兄さんが一人立ち向かうんですよ、うん、
はい、
それも王子ですよ、
うんうん、
兄貴、主人公はひ弱なんですよ、うん、僕は戦えないみたいな、うんうん、でも兄貴が俺に任せろみたいな、すごい強気でいて、うん、お前は俺が守るからなみたいな、で一人立ち向かうんですよ、
うん、
クジンシーという敵に、
はい、
でビクトールはあえなく負けてしまうんですよ、うん、相手の技を食らって、うん、でもそれは主人公たちは見てなくて、
うん、
知らん間に街が燃えてて、うわーっつって戻ってきたら兄ちゃんが倒れて死にかけてるっていう悲しいシーンなんですよ、
はい、
でバッてね、うん、息も絶え絶えのビクトールという兄貴を抱えて、うん、主人公とそのお父さんが大丈夫か、どうしたって、
うん、
何があったんだって聞いたら、流し切りが完全に入ったのにって死ぬんですよ。その時どういうこと。普通あるじゃないですか、何が起こったんだ、
うん、
七英雄が攻めてきた、私では勝てなかった、すまない父上、ガクじゃない、
うん、
流し切りが完全に入ったのにガクなんですよ。流し切りって何ってまずなるし、
うん、
流し切りって言葉もちょっと面白いじゃないですか。どっちも動詞だし。だから仮に考えたら、ルーシーが、まあ、私とノスモスさんがローソンに行ってる間に、
うん、
ゲームしててっつって、でローソンから帰ってきたらルーシーが倒れてるんですよ、
うんうん、
で息も絶え絶えですよ、うん、このボードゲーム宅で一人、うん、で聞くじゃないですか、ノスモスさんも、うん、何があったの、
うんうん、
誰かに何かされたのって聞くじゃないですか。その瞬間にアンロックはクリアしたのにガクって死んだ、意味わかんないじゃないですか。何がってなるじゃないですか。
なりますね。
そういう状況がこのゲームの中で起こってて、でそれがスーパーファミコンの時代もすごいシュールだから、
うん、
あまりにもネタになってたっていうことはあるんですけど、それが 3D になったから余計にシュールすぎて爆笑しましたね。3D になったことによる弊害というか、ああこういう見た目になるんだ、リアルになるとっていう、
うん、
まあ、そんなね、
はい、
そんなもういろんなところで面白いロマンシングサガ2、はい、まあ、もう何喋ったか自分でもよく分からなくなってきましたけど、どうですかルーシーさん、結局買いたいの？
買いたいは買いたいですけど、いやもうこうなってる未来が見える、もみさんのように、
もみさんのように流し切りが完全に入ったのにを互いに画像を送り合う、
そうですね、その未来しか見えないので、
わーい備蓄だーもありますからね。ちゃんと中にわーい備蓄だ、お兄ちゃんやめてよのシーンもありますから、
ね、おかげっこしてる
ね、おかげっこしてる子供がなんでここ今の時代に合わせなかったんだろうとか、あるある、ほんとそういう謎シーンいっぱいそのまま入ってますから、はい、見たいと思うんだけどな、ファンだったらな、
見たいですよ、見たいですけど、でしかも地下行った時に、うん、アバロンアバロン永遠にも、
そうですよ、あれは壁にねめり込まなくなっちゃったんでね。それは残念ですけどね、
っていうところまで覚えてるぐらいなんですけれども、はい、そうなる未来しか見えないんでやらないです。
ああそうなんだ、残念だな。でもリスナーの皆さんはね、はい、もしロマサガ2は好きだったけど買ってませんでしたと、はい、で人はねもう今すぐ買った方がいいよ、
もうルーシーの代わりに遊んでほしい、
うん、遊んだ方がいい、きっと寝れなくなる、はい、うん、めちゃめちゃ面白い。 面白いし、なんだったらロマサガ2知らない人もこっから入っても全然いい。なんだったらサガって一個もストーリー繋がってないですからね。
そうですね。
うん。全部独立してるんで、もうこれいきなり入っても何の問題もないし、なんだったら一番至高ですよ、これが。
おー。
いやー、だからもっともっと売れていいと思うんですけどね、これ。
っていうか、これが成功したことによって、他のものも改めて見直してもらいたい。
何を？ああ、聖剣3とか？ああ、そうじゃなくて、まだ出てないやつ？
そうですね。
ああ、だから次やっぱ期待されるのはロマンシングサーガ3ですよ。
3か。
うん、3。まあ、2ほどじゃなくても、やっぱり3も期待されてるわけですよ。
そうですね。
やりたいな、3D 版でっていうのは当然ありますから。
はい。
うん。
私はあれなんですよ。サガフロの2が好きで。
サガフロ2はくじきだね。
いや、
もう。あれ、いや、私もめちゃめちゃ楽しみましたけど、今考えたら何も覚えてないですからね。
なんで？
ストーリー。
なんで？タイクーンウィル、最高ですよ。
いやいや、もうほんとそういう一部分しか覚えてない。あれこそストーリーはちゃめちゃっつうか、飛び飛びっつうか。
そう、だからあれもすごいね、パズル。だから本当に、
あ、そっか。
ロマンサガ系って。
いや、だから結局サガってみんな大好きなんですよ、どっかは。
そうですね。
うん。きっとノスモさんもやってないって言ってるけど、これね、やってます。多分サガ3やって記憶消してます。あの謎の関西弁のサガ3やってパチパチパンジーとか言って敵が攻撃してくるのは多分記憶が消してるだけですよ、はい、衝撃が強すぎたから。
なるほど。
いやー、ここはねぜひ皆さん買っていただいて、で買うことによってよりリメイクがね出る可能性が上がっていきますから。
そうですね。
はい、もう私たちの愛が伝わったでしょうか、それとももうリスナーは誰もいないのでしょうか。こんなとこですかね、のつもさん。もう飽きたでしょ、は
い、うん、すごい速さだった。3倍速ぐらいだった。
うん。
痩せました。おかげで。20キロぐらい。
いいですね。
すごい、なくなっちゃう。
ということで、今回のゲーム紹介でございました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ告知をして終わりましょう。
はい。
はい、告知はですね、1点あります。
お
沖縄城東市に参加いたします。参加する人。
はい。
ああ
、
ノスモスとモミさんは行ってきますよ。
行きます
よ。沖縄に？
そうですよ、上等市。
だから、
来週ですよ。
あら、
来週ですよ。
ね、1月の暮れに、沖縄であるんですよ、ボードゲーム博が。
はい。
で、それを堪能しに行ってくるわけですね。沖縄なんてもう、社員旅行と新婚旅行以来ですからね。
うん。
また向こう行って、サイコロ堂のコウキさんに会えたりとか、あと、シケさんに会えたりとかね。
収録してくるんですか？
一緒に行くメンバーが、酢豚とハタとイカとチュパミっても、いつものメンツなんですよね。まあでもあれらしいですよ、チッチ亭のミナッチも行くとか言ってたから、
うん、
これ大集結ですよ。
す
でさらに秋口ギグル先生ね、うん、グループ SNE 小細工の
あっちに住んでる、
あっちに住んでるから、そこでも合流してみんなで飲むっていう話、うん、
へー、
結構ねメンバー豪華なんですよ、出店者の
荒れるでこれは。
楽しみです ね
楽
しみ
ということなんで、はい、まあ、沖縄にねもし行かれる方いらっしゃいましたらぜひ会場でお会いしましょう。はい、じゃあいつもの言って終わりますか。これはルーシーくん、どうぞ。
ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes、Spotify からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 X、Twitter アカウントはアットマーク HORABODO。 ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや X ツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。
はい、
あー疲れた。
お疲れ様です。
疲れましたね。もう何なのこの番組。
自分の番組
何なんでしょうね。いつまでできるんですかねこれね。もしかしたら50とか過ぎたらもうこんな喋ってて途中で気失うんちゃうから。
ちょっとね、休憩タイムいるかもしれない。
いや、でももう私が気を失ったらちゃんとやってくださいよ。何があったんだって。告知は言ったのに。
もみさん、
もみさん、ブーン、150年。次のポッドキャストのキャストを決めてください。
ヒューヒューヒューヒューヒュ
ー。いやー、そういう形でね、お送りするのはホラボドなので、今後もね、リスナーの皆さんは、こんな暑苦しい番組だろうが聞いていただければ、今年も頑張りますしね。
そうですね。
そうですよ、まだ1月始まったばかりですから。
暑い。
そう、あと上等市でもね収録しますから、はい、旅行がてら収録させていただきますので、そちらをまあ次週、
うん、
お送りする予定です。
お、
すごない？
すごい。次週？
はい、もうこの配信の次の週は上等市。
まあ、
万が一それが配信できなかった時は、まあ沖縄で何かあったと思っていただければ。
収録はできたのに。
ってありえますからね。はい、まあご期待いただければと思います。
はい。
はい。 今回お送りしたのは、弥生県では必ずミックスカツ定食を食べてしまうモミ。
年末からザ・ギルド・オブ・マーチャント・エクスプローラーズばっかりやって、もうそろそろ遊んでもらえなくなってきたノスモス。
いや、
ロマンシングサガ2が好きすぎてコラボ作品ロード・オブ・バーミリオン2も死ぬほどやり込んだルーシーでした。
じゃあこれもやろうぜ。チャオチャオ
チャオチャオ
チャオチャオ。